ただいま。
つぐみちゃん、お帰りなさい。あのね、お話があるの。ちょっとこっちに来てくれないかしら。
何？
この人がね、今日から私たちと一緒に暮らしてくれるって。お仕事もしてて、お金もいっぱい持ってるから、私たちのこと助けてくれるって言ってくれてるの。二人でつぐみちゃんが帰ってくるのを待ってたのよ。これからお外でお食事しましょうって。つぐみちゃん、最近お家でご飯食べてないでしょ？だから、たまには家族揃ってご飯を。
また、別の男を見つけてきたの。
もう、そんなこと言ったら失礼でしょ。この人は、私やつぐみちゃんが困っているのを知って、助けてくれるって言ってくれてるのよ。優しくてとってもいい人なんだから。それにね、つぐみちゃん。ずっとパパがいなくて寂しかったでしょ？だから、この人には新しいパパに。
うるさい！そんな話聞きたくない！お前も、母さんに何を言われたのか知らないけど、母さんに飽きたら、早く、この家から出ていけ！
あ、つぐみちゃん。ごめんなさい。あの子ずっと反抗期で、私の言うことあんまり聞いてくれないから。うん、大丈夫。いつも朝になれば戻ってくるから。ごめんなさい。お食事の話だけど、また今度にして。ダメよ、こんな。つぐみちゃんが出て行ったばっかりなのに。代わりに私を食べるって、そんな。気持ちいい。あなたの手、大きくてすごく気持ちいい。触られてるとあったかくて安心して、頭ぼーっとしてきちゃう。ねえ、少し待って。体、熱くなってきたから、服、邪魔、はい。ねえ、服の上からじゃなくって、今度は直接触って。いっぱい触っていいから、私の体、全部触って、もっと気持ちよくして。やっぱり直接だと違う。裸だともっと気持ちいい。胸、いい。胸いじられるのいい。 胸触られるの好き。おっぱい、いじられるの大好きなの。両胸を揉まれるのも、乳首をぎゅってつねって痛くされるのも、首筋を舐められながらされるのも、全部、全部気持ちいいの。そんなとこ触るなんて、いきなりそんな、栗、触らないで。もう濡れてるって、そんなの当たり前。こんなにいっぱい気持ちよくされたら我慢できない。ねえお願い、もうダメ、私我慢できない。おちんちん、おちんちんちょうだい。あなたのおちんちんで私のおまんこズボズボいっぱい気持ちよくして。ガチガチおちんぽん、大きいおちんちん、私の中に入ってくる。すごい、すごい。あなたのおちんちん、やっぱりすごい。大きくて硬くて、こんなにいいの、今まで。こんなに激しいの、ダメ、こんなの本当におかしくなっちゃう。セックスしながら、おまんこ疲れながらするキス、頭、とろけちゃう。こんなに激しいの、ダメ、もういつ。そろそろお昼の準備しなくちゃ。いらないって、そんな、だってもう1時間以上こうして舐められて、舐められるの気持ちいい。もう何度も言ってる。おまんこ舐められるの、あなたにされるの、とってもいい。けど、ダメ、そこ、クリステル、感じすぎる。ねえ、もう、行かせて、お願い。もう、我慢できない。栗いじって、舌もいっぱい出し入れさせて。いつもあなたがしてくれるの、私が一番感じるやり方で、お願い、行かせて。いい。そうして責められるの、これ、すぐ行っちゃう。 よかった。エッチなお汁飲んじゃった。自分のお塩。うん、おいしい。あ、もっと。ねえ、今度はあなたがこっちに座って。お返しにおちんちん気持ちよくしてあげるから。うん、あれ？どうしたの？玄関に誰かいた？なんでもない？ならいいけど。つぐみちゃんのこと？あの子なら今学校にいるはずよ。つぐみちゃん、私と違ってすごく頭がいいから、県内でも一番成績のいい学校に通っているの。ううん。あの子が怒ってお家を出ていくのはいつものことだし、それで学校を休んじゃうような子じゃないわ。私が頼りないから、昔からつぐみちゃんには苦労ばっかりかけて、きっと寂しいんじゃないかと思ってあなたを紹介したけど、あんなに怒るなんて思わなかった。はあ、私ってやっぱりダメね。いくつになっても容量が悪くて周りに迷惑ばかりかけちゃう。どこに泊まっているのか教えてくれないけど、今朝も学校に行く前に一度帰ってきたみたいだし、きっと、おちんちん、こんなにビクビク言ってる。このまま奥に出していいよ。お口乱暴に使っていっぱいお菓子で。ごめんなさい、こんなにこぼしちゃってもったいない。何？急に立ち上がってまだ全部飲んで、いった。そんな、こんな格好、後ろから立ったままだなんて。それにここベランダ、スカート脱がさないで、吐いてくる、おちんちん吐いてくる。さっき出したばっかりなのにもうこんなに固く、ダメ、これおちんちん入れられるとおかしくなっちゃう。全部どうでもよくなって頭真っ白になっちゃう。ズボズボされるの好き、セックス好き、気持ちいいの、みんな好き。 声出すのも好き。エッチな声聞いてもらうの、すごく興奮するの。ダメ、腰落ちちゃう、立てられない。無理やり立てて、そんなもう無理、力入らないから、お願い、行く、もう行かせて、中でいていいから、もう許して。
もう8時か。ノートに走らせていたペンを止め、時間を確認すると7時54分。図書館の閉館時間が近づいていた。周りを見渡せば、自習室の中には私の他に誰もいない。もう帰らないと。でも、無意識にそうつぶやく。同時に私の脳裏には母とあの男のことが頭をよぎった。学校が終わって忘れ物を取りに家に戻った私は、そこであの男に侵されている母の姿を見た。ドアの外からでも聞こえてきた卑猥な強制。まだ昼間だというのにはしたなく、恥も外聞もなく、他の住人にも間違いなく聞こえているだろう大きさで、母は侵され悲鳴を上げていた。怒りに任せてその場に踏み込み、二人をどうにかしてやろうとも考えたが、すぐにやめた。今さらそんなことで改心するような、反省するような母じゃない。今までだってずっとそうだった。そう考えた瞬間、失望が怒りに勝り、私は忘れ物も取らずにその場を後にした。あの男はきっとまだ家にいるだろう。女二人が住む小さなアパート、家に帰れば隠れられるところも声の届かないところもない。あの二人に会うくらいならいっそ。行くあてのなくなった私は駅前を目指して歩き出していた。
今何時？12時。
浅い眠りから覚めると、目の前には薄暗い空間が広がっていた。大きく寝返りを打ち、ぼーっとした頭で自分の置かれた状況を整理する。ここは駅前にあるネットカフェの一室。一人になりたい時によく利用しているお店のいつもの部屋。ベッドで横になっているうちにうとうとしてしまったらしい。将来のことを考えれば、アルバイト代を無駄遣いしたくないけど、どうしても家に帰りたくない時はここで一晩過ごすことにしている。早朝に家に戻り、シャワーを浴びて学校へ。今の学校に進学してからもう何度もそんな生活を繰り返している。寝苦しくなってもう一度体勢を変えると、今度は無造作に積まれた 漫画の本が目に入った。部屋に入る前に適当に持ってきた漫画本。なんとはなしにその中の一冊を手に取り、パラパラっとページをめくる。描かれていたのは女の子向けの恋愛漫画。誰が誰を好きだとか、告白するとかしないとか、そんな内容が小さな女の子向けのイラストとともに描かれている。くだらない、思わずそうつぶやく。羞恥心を持たない母。低層観念が薄く、昔から何度も男を取り替えてきた。その度に獣のような交わりを、激しい喘ぎ声を聞かされて育った私にとって、男女の恋愛なんてただの綺麗事。甘酸っぱい初恋も思春期の葛藤も、すべて薄汚いセックスを隠すオブラートにしか感じられなかった。私の母には主体性というものがない。家事はできるけど、意志が弱いせいか、仕事についても長続きしない。だから自分を守ってくれる存在として常に男に依存し、言いなりになり、セックスに逃避する。私はそんな母が大嫌いだ。そしてそんな母を言いくるめ、肉欲の限りを尽くしてきた男はもっと嫌いだった。女を欲望を満たす道具としか見ていない男たち、みんなそうだ。母は気づいていないのだろうか。同じアパートに住む男たちが、中年も老人も果ては子供まで、みんないやらしい目で私たちを見ていること。お前もあの女と同じなんだろう。そんな意味を込めて、私を見ていること。次に手に取ったのは、もう少し大人向けの本。ちょうど私と同じくらいの年の女の子が、いかにも金持ちでイケメンの男に言い寄られて所有される、そんな内容らしかった。過激な内容なのか、直接の描写は控えているものの、話の途中には明らかな好意を連想させる表現もある。さっきのものよりは欲望にストレートな分、好感が持てるかもしれない。でもその非現実的な内容に、私の不快感はさらに増していく。女を所有物と言い切る男と、それを受け入れる女。母と、母が連れてきた男と、全く同じ構図だ。私は絶対にこの女のように、母のようにはならない。誰かを頼り、他者の存在を拠り所とするような弱い人間には絶対に。そのためにアルバイトをして、勉強も頑張っている。今の学校を卒業したら、母の元を離れて自立する。一人で誰にも頼らず生きていく。それが今の私を支えている目標だ。あ、決意を新たにしながら、取り留めなくページをめくっていると、あるページで手が止まった。さっきとは別の女の子が男に抱かれているイラスト。さっきの漫画が若いイケメンの男だったのに対して、こちらではひげを蓄えた壮年の男が女の子に迫っている。どうやらヒロインとその父親の不義を扱った内容らしかった。母の連れてきた男の中には、自分のことを父親、パパだと言って 私に近づいてきた奴もいた。本当の父親を知らず、そんな猫なで声の自称でしか父を知らない私にとって、その漫画は、最も嫌悪する内容のはず。でも、憎むべきシチュエーションに対してなぜか私の体は反応してしまっていた。胸の奥、子宮の奥がキュンとうずき、熱を持って思考を犯してくる。なんて、なんでなの。自分自身への怒りを込めて小さくうめく。大人へと成長した私の体はこの剣をするシチュエーションを見るたびに激しく反応してしまう。父親に抱かれる娘、自分より大きな存在に庇護される、包まれることを考えると、こんなのは違うのに。自分に言い聞かせるように何度もそうつぶやく。無意識に求めてしまっているの、男を、父親を。そんなはずない。あんな最低な生き物、女を犯し自尊心を満たすことしか考えていない生き物のことなんて、それを求めているなんて、これじゃ母と同じじゃない。頭でそう考えても体のうずきは止まらない。快感を得ようと太ももをすり合わせ浅ましい動きを繰り返す。こうなってしまうともういけない。体の奥に灯った熱を沈めるまで何も考えられなくなってしまう。私は決断すると、スカートの中に手を潜り込ませ、下着の上から恥ずかしいところに指をはわせる。体を襲う刺激に自然と甘い声が漏れてしまう。気持ちいい。思わず大きくなってしまった声を無理やり押さえつける。今は深夜、それも物音のしないネットカフェの中。おかしな声を上げたらすぐに気づかれてしまう。そう思っても指の動きは止まらない。より大きな刺激を得ようと下着を脱ぎ、一番敏感な部分に指を添える。くり必要な攻めに体が達する準備ができたことを理解する。絶頂を前にして私はもう片方の手で手元の漫画を手繰り寄せると、 目的のページを探す。あった。開いたのはさっきのページ。父親だという男に抱かれるシーン。それを目にした瞬間、ひときわ大きな声が漏れる。頭では拒否しても、ほてった体はもう収まらない。このシチュエーションを想像して達することを、私の体は求めていた。男への嫌悪感も、それに服従して達する屈辱も、もうどうでもいい。今はただ、達することだけを。瞬間、体中に電流が走ったような感覚に襲われる。全身が細かく痙攣し、目の前がスパークしたかのように、頭の中が真っ白になる。やっちゃった。少しずつ冷静になりながら、それを忘れるように目を閉じる。快感の残りがと罪悪感に包まれながら、私の意識は再び眠りに落ちていった。気持ちいい。あのあと、短い仮眠を取った私は、夜が明ける前に家に戻った。なるべく音を立てないようにして、お風呂場へ。本当はお風呂に入りたいけれど、母が起き出す前に家を出たいから、シャワーだけで我慢することにする。はぁ。思わず、ため息が漏れる。疲れた体にシャワーの温かさが心地いい。本当なら、このままゆっくり休みたいけど、そうもいかない。なるべく早くここを離れたい。買い置きのパンがあったはずだから、それを持ってバイト先に寄って、それから学校へ。そんな風に考えていると。
何？なんであんたが、何勝手に入ってきてるのよ。出て行ってよ、この変態！当たり前でしょ？他人が、女の子が使ってるお風呂に無断で入ってくるなんて、犯罪者のすることじゃない！他人じゃないって。うるさい！そのことは言うな！私は、お前のことなんて認めてない！母さんのことは言うな。私は母さんとは違う。母さんみたいに、誰でも構わず男に肌を見せるなんて、そんなことするわけない！そんなの嘘だって、何をわかんないこと。あ、それは私の！どこからそんなの持ってきて、いや、そんなことよりも、この、男子、変態！なんで下着が濡れてるのかって。それは、たまたま、そう、偶然、さっきお茶をこぼしちゃったから、それで。違う、オナニーなんて、そんなことするわけ！もういい！そっちが出ていかないなら、私が出ていく！お前は母さんと一日中、セックスでも何でもしていればいい。あ、こら、やめろ。腕、掴むな。 離せ、この変態。この、うわぁ、
やめろ。何するつもりだ。やめて。夜だ。まさか、ダメ。こんなの、やめだ。
こら、胸から手を離せ。体を溶けろ。
歩いてのはずなのに、なんでこんなに体が熱くなってくる。
ちいいの。何も考えられなくなって体の力抜けてきちゃう。それおちんち、ダメダメ、それダメ。体の中心が熱くておかしい。おちんちんから熱いの奥に伝わってくる。初めてなのに、初めては痛いって聞いたのに、痛くない、痛くなくて気持ちいいなんて、これじゃあまるで母さんみたいじゃない。やめ、動かないで。なんで満たされてるの。嫌なのに、嫌なやつのおちんちん入れられてるのに、おまんこ満たされるのがこんなに気持ちいいなんて。それ本当におかしくなる。はい。違う、私が自分で動いてるなんて、そんなの違う。嘘でしょ。こんなの知らない。 ダメ、これ、敏感に感じすぎ。また、行く、行く。
つぐみちゃんったら、かわい
い。ダメ、やめて。
だって、こんなに素直なつぐみちゃん、久しぶりなんだもん。今よりももっとちっちゃかった頃以来。昔は私のこと好き好きって言ってくれてたのに、大きくなったらツンツンしてママの言うこと聞いてくれなくなっちゃって、でも今はこうして乳首をコリコリってつまんであげたり、お口でチュッチュッてしてあげると、素直に気持ちいいって言ってくれるんだもん。つぐみちゃんの弱いところ、みんな私と一緒よ。もっともっと、ママが気持ちよくしてあげるからね。やっぱり若いって素敵ね。お肌もすべすべだし、おっぱいもこんなに張りがあって。かわいい。あら、ごめんなさい。つぐみちゃんの反応がかわいいから、私ったら一人で。ほら、つぐみちゃん。お父さん、パパが待ってるわ。いつもみたいに、パパのおちんちん、くわえてあげて。
違う、このやつ、パパなんかじゃ。汚いの舐めさせられて嬉しいわけなんか。
今度は私をのけものにして二人だけでずるいわねえ、私にもキス。おっぱいも見ながらキスされるの好き。痛くされるの気持ちいい。もっと。こんな、ええ加減話せ。この老女、これの、の犬が。もう、つぐみちゃんたら強情なんだから。私がつぐみちゃんのおまんこ気持ちよくしてあげるから、もっと素直になりましょう。
やめ、母さん、それ、なめ、あ、もう、
ちんちん嫌いに見える？とっても美味しそうに、気持ちよさそうに見えるでしょ？男の人の精液を飲むと、体の奥が熱くなってくるの。わかるわ。私も同じだもの。口の中で射精されると、おちんちんが欲しくてたまらなくなるの。ほら、パパにお願いして、おちんちん、いっぱいハメハメしてもらいましょう。
おちんちん…違う…私は、母さんとは、同じじゃ…でも、もう、わかんない。ダメ、もう、何も、気持ちいいことしか、考えられない。はい。私は、パパのものです。私のおまんこに、パパのおちんちん、ください。もう逆らいません。ママとも仲良くします。だから、いっぱい私の体で、ハメハメしてください。すごい。お 神社、気持ちいい。神社、神社、気持ちいい。
つぐみちゃんすごい。ねえ、私もお願い。つぐみちゃんの上にこうして四つん這いになるから一緒におちんちんで気持ちよくして。いい、つぐみちゃんのおまんこ汁いっぱいついたおちんちん、いつもより感じちゃう。こんなに素直になって、つぐみちゃん、このまま3人で一緒に行きましょう。パパのおちんちんで一緒に気持ちよくなりましょう。
なら、なります。気持ちよくなりたい。もっとパパとママに気持ちよくしてもらいたい。
今日も私はママとパパに侵されていた。あの男、パパに侵されたあの日から今日まで、こうして何度も三人で肌を重ねている。私を気持ちよくしてくれるママに強引に奉仕させるパパ。三人でするセックスは途方もなく刺激的で、流されるまま何日も何ヶ月も心が砕かれるまで私は二人に侵された。いつの間にか学校も退学させられていて、目標を失った私はいつしか人形のようにただ気持ちよくなることだけを考えるようになっていた。そして今、私のお腹にはパパとの子供が、ママのお腹の中には私の妹がいる。
ほら、つぐみちゃんのお腹もだいぶ大きくなってきたわ。 出産まであとどのくらいかしら。大丈夫よ。初めては不安だと思うけど、私と同じなら陣痛も思ったほど痛くないと思うから。
ママと同じ。
そう、同じ。つぐみちゃんはママと一緒に出産して、一緒にママになるの。それでね、いつか大きくなったつぐみちゃんの妹と子供と一緒に今みたいにセックスするのよ。きっと今よりももっと気持ちいいはずよ。ママ、それまで頑張るから、いつまでも家族仲良く一緒に暮らしましょうね。
耳元でママがそうつぶやく。
私が、ママ、嫌いだった。ママに、子供と妹と一緒にセックスする。
きっとそれは今以上の快感に満ち溢れたもので、脳がドロドロに溶けるくらいのとても魅力的な未来のように感じた。そう考えた瞬間、絶頂を迎えるためのスイッチが入り、体に感じる快感が一気に跳ね上がる。パパも同時に大きくなった私のお腹のことなんて構わず、射精に向けて激しく腰を打ちつける。おちんちんが子宮に届くたび、何か大切なものが快楽に塗りつぶされていくような感覚に襲われる。
あ、つぐみちゃん。
キス、ママとのキス気持ちいい。
激しく絶頂を迎える中、私の脳裏に一瞬何かがよぎった気がした。それはきっと二度と戻らない大切なもので、その正体もわからないまま、私の意識は深い闇の中に落ちていた。